こに登って礼拝します。そして、これ弟子たちが登ったわけなんですけども、そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいて、来て彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますとあります。あ、失礼しました。1分動画をしなくちゃいけなかったんです。失礼しました。あ、今からでも1分動画を聞いていただきたいと思います。
私はさらにあなた方に言葉を与えよう。あなた方は私の言葉を受け取ってきなさい。この新しい年、あなた方一人一人に私の言葉を。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、予言を通しての語りかけです。神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます。予言もその方法の一つです。予言は聖霊がクリスチャンに言葉を与えて、その人を通して直接語る言葉です。予告だけでなく、神の教え、指示、愛、裁き、約束など神様の言葉の全体を扱って語ります。だから予言ではなく予言なのです。現在予言に対する意見や考えは様々ありますが、聖書には予言をないがしろにしてはいけません。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいをはじめとし、予言の重要性が明記されています。しかしここで重要なことは、予言を聖書の指示通りに使うということです。聖書の指示通りに使う方法とは、1、予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる。2、語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです。これらをしっかり守って用いていくならば、予言は神様の御心をより早く、より正確に聞くための強力な祝福の手段となるのです。それではまた。
ちょっと聞き従いシリーズで1分動画が語られています。今日はその、ここでですね、先ほどの続きですけども、ガリラヤで、イエス様が近づいてきて言われたのは、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子の30日からずっとイスラエルの方に使わされてまして、今日の午後の日本時間の4時にぐらいに新年礼拝が持たれる予定です。で、使われされていますので、私が代わりに聖餐式を行いたいと思います。お祈りします。天の父様、この聖餐の時をありがとうございます。聖霊様が導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。このイエスキリストの御体とこの父親に預かる聖餐の時ですけども、私たちの教会では、イエスキリストをご自分の救い主として信じ告白しておられる方であるならば、洗礼を受けておられない方でも、またこれからこの洗礼を受けようとしておられる方も共に聖餐に預かっていただきたいと思います。またこのオンラインでですね、聖餐の準備ができている方は共に聖餐に預かっていただき、またオンラインでまだ聖餐の準備ができていない方は次回から準備して共にこの教会の恵みに預かっていただきたいと思います。それでは、お祈りします。天の父様、この聖餐の恵みをありがとうございます。あなたが十字架の上で本当に流された血潮とこのパンに預かる式をありがとうございます。ここにある、パンを、イエスキリストが十字架の上で裂かれた身からとしてくださり、またここにあるブドウ酒を、イエスキリストが十字架の上で流された血潮としてくださいますようにお願いします。またオンラインで用意されているそのパンとブドウ酒を十字架の上で裂かれた身体としてくださり、また流された血潮としてくださり、私たちが信仰を持っていただくことができますように導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。 それではしばらくですね、聖霊様に、心を探っていただき、自分の罪の悔い改めの祈りの時を、しばらくお持ちしたいと思います。それでは各人でお祈りください。これらのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。それでは、総額のうちに、主の御体と父をお配りしたいと思います。言葉である聖書を読みしたいと思います。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。これを取って食べなさい。これは私の体です。イエス様の御体をいただきましょう。また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。イエス様の血をいただきましょう。 最後にお祈りします。天の父様、この聖餐の恵みをありがとうございます。私たちが、この新しい1週間、十字架によって罪許され、義とされ、また神の子とされ、されたものとして、十字架から来るこの本当に新しい恵みによって、さらに歩むことができますように導いてください。イエスキリストのお名前によってこの、お祈りいたします。アーメン。
今日もヘブル語で賛美できることを感謝します。今日はイザヤ牧師がイスラエルにいらっしゃいますので、第二礼拝ではまだ賛美していないと思います。エルサレムの平和のために祈れという、詩編122編の6編から最後までをそのまま賛美、ヘブル語で賛美させていただきます。今日は喜び、姉妹に、ピアノを弾いていただいて賛美します。初めて合わせるんですが、神様に、全ての栄光を帰りますように。じゃあ共にお祈りしつつ聞いてください。
助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるということで、ガリラからですね、その、この福音が伝えられて、そして死の陰に住んでいた者たちの上に光がこの輝くということをですね、語られていたんですけど、それがそのマタイの福音書のですね、4章の12節でこう成就しているわけです。で、イエス様はバプテスマのヨハネが捕らえられた時にガリラへ立ち退かれて、そしてガリラに住むようになられたんですけど、そこから宣教を開始されました。で、今日はですね、そのイスラエルで、この65名の人たちが、ガリラへのですね、アルベル山に登って、大宣教命令が語られたところに登ってですね、そして礼拝するわけなんですけども、 そこで本当に神様からですね、弟子たちは宣教のこの使命を受けてですね、そこから出発していきます。で、私たちも同じようにですね、同じチームと同じ体なんですね、身体の一部分です。で、私たちもこのガリラヤからですね、出発して福音をですね伝えて、いただきたいと思います。で、そして皆さんですね、それぞれ、海外に行くだけが宣教ではないということを先週語られました。もちろん世界中に出ていくのと同時に、隣のおばさんも、そして私は自分の身近にですね、近くにいる方が半身の上でですね、そして一人暮らしでいるおじさんがいらっしゃるんですね。本当にこの方に福音を伝えるということにすごく思うんですけれども、本当にこう職場だったり、本当その身近な人に祈りのノートってことですね、パウロの牧師が言ってくれましたけども、確かに祈りのノートで確実に今は祈っていくときに、その職場に変わっていきます。そしてその一人一人ですね、その祈っていく方々がですね、どんどん変化していくのを見ていくと思います。以前も私こと思うんですけども、その祈りの音を見つけてですね、その会社の人たちの名前をずっと上げてですね、毎朝毎朝電車に乗っている間ですね、ずっとこう上げて祈っていたんですね。
次は喜びの油です。
そして最後退職するときには、その200人ぐらいいたんですけど、その方々もですね、本当に
主のしもべたちの主の栄光しもべたちよ、喜び踊れ、主は我らのどが許して愛してくださる、永遠の命受けて喜び溢れゆく、ハレルヤ、主のしもべたちよ、しもべたちよ、喜び踊れ、主は我らの諸が許して愛してくださる、永遠の命受けて喜び溢れゆく、アレルヤ、主のしもべたちよ、主へ行こう、
それではお祈りします。天父様、この時を感謝します。あなたが私たちにこの福音宣教を、語っておられることをありがとうございます。一人一人を、用いて
Yeah.
出発せよと主は言われます。一人一人がこの新年語られる神の言葉によって軌道修正を成していきなさい。今まで成してきた事柄、ずっと続けてきた事柄、それ今一度もう一度主の前に差し出して主に聞いていきなさい。そして軌道修正をしていきなさい。この向きを変えるとき、非常に大きな祝福の中にあなた方一人一人が導かれていくと主は言われます。
このあなた方の始めは小さくとも、その終わりは甚だ大きくなると言われます。このあなた方が今見ているこの状況は全くこの変わり、この非常に大きな働きの中に入っていくことを覚えなさい。それへこのさらに信仰を持って進んでいきなさいと言われます。
このあなた方に私が用意している地は非常に良い地であり、非常に良い計画である当主は言われます。それは民族を超え、国境を超え、私があなた方一人一人に大いなるステージを用意している当主は言われます。この小さな切り替えが非常に大きな祝福をもたらすので、このイスラエル派遣期間中語られる神の言葉に耳を傾け、この神の言葉によって新しくされていきなさい当主は言われます。
このあなた方が今どのようにこの小さなものであっても、また乏しいものであっても、このあなた方はさらにこの祈り続けていきなさい。また働きのために、この魂のために祈り続けていきなさい。このその終わりは甚だ大きくなるとやれます。感謝しましょう。
ありがとう。
時を、礼拝の時をありがとうございます。あなたが続く礼拝をさらに祝福してくださり、あなたがお語りください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお座りください。今日はマタイの福音書の28章からですけども、先週も大宣教命令のところから、マルコの福音書の16章から、語られました。で、大宣教の命令のことが語られましたけども、今回も引き続き、そのことを、語っていきたいと思います。福音宣教のために祈るということで、お話していきたいと思います。で、今はですね、イスラエルチームが使わされてまして、この新年礼拝がですね、今日、持たれます。そして新年礼拝がガリラヤ湖畔でですね、持たれた後はアルベール山といってガリラヤ湖のすぐ近く の山に登ってですね、そして10分か15分間ぐらい礼拝をして予言をしてするということです。で、それがだいたい6時から7時になるのか、ちょっとはっきりその時間ははっきりわからないんですけど、だいたいそれぐらいの時間になるかと思います。ぜひですね、今日の、新年礼拝が、新年礼拝とアルベールさんでの礼拝がオンラインで教会でも流されますので、ぜひ教会に集まって聞いて一緒に礼拝していただきたいと思います。そして神様が何と語られるかを期待して聞いていただきたいと思います。で、今日はですね、この28章から、お話しますけども、14節、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。で、今日も登っていくわけなんですけども、そのガリラヤのすぐそばにあるですね、非常に高い山なんですけども、そこに登って礼拝します。そして、これ弟子たちが登ったわけなんですけども、そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいて、来て彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますとあります。あ、失礼しました。1分動画をしなくちゃいけなかったんです。失礼しました。今からでも1分動画を聞いていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、予言を通しての語りかけです。神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます。予言もその方法の一つです。予言は聖霊がクリスチャンに言葉を与えて、その人を通して直接語る言葉です。予告だけでなく、神の教え、指示、愛、裁き、約束など神様の言葉の全体を預かって語ります。だから予言ではなく予言なのです。現在予言に対する意見や考えは様々ありますが、聖書には予言をないがしろにしてはいけません。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいをはじめとし、予言の重要性が明記されています。しかしここで重要なことは、予言を聖書の指示通りに使うということです。聖書の指示通りに使う方法とは、 1. 予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる。 2. 語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです。これらをしっかり守って用いていくならば、予言は神様の御心をより早く、より正確に聞くための強力な祝福の手段となるのです。それではまた。
ずっと聞き従いシリーズで1分動画が語られています。今日はその、ここでですね、先ほどの続きですけども、ガリラヤで、イエス様が近づいてきて言われたのは、 私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でこれがこう大宣教命令と言われて、一番のですね、イエス様が十字架にかかられて、その贖いを成し遂げて、そしてこの復活された時の復活されてですね、そしてその後にこう天に上げられるんですけども、その前に言われた言葉です。で遺言のようなものですけども、まあ遺言っていうとですね、一番大事なことをですね、この最後に語ると思うんですね。で、私の母が亡くなる時もですね、父と私にこう遺言を言ったわけなんですね。でそれが、それは思わず笑顔で証しをしたんですけども、その遺言を話して、でそれが本当にこう実現してですね、そして、父親と和解してですね、本当に非常にいい関係になったわけなんですけども、このイエス様も最後に一番重要なことを語られました。それは福音を全世界に出ていって福音を述べ伝えなさいっていうことが、一番の弟子たちに、また教会に伝えたかったことなんですね。でマーリンさんも亡くなる前にですね、最後にいつもですね、こう感謝と賛美のメッセージをずっと毎年セミナーをしてですね、チームが使わされてずっとセミナーを受けてきましたけども、一番最後に語られたのは、あなた方でその100万人の人々をこの、に福音を伝えてですね、導きなさいっていうことだったんですね。でそれを語った後にですね、もう亡くなられたわけなんですけども、もちろん賛美と感謝を、毎年毎年ですね、こう染み入るように私たちに伝えてくださったんですけども、その100万人に福音を伝えるっていう、そのこともですね、最後に語っておられました。で、それをですね、こう見てみると、マーリーさん自身がいろんな方法があると思うんですね、福音を伝えるのに。ある方は、その賛美で福音を伝えるでしょうし、ある方は実際に説教を通してですね、福音を伝えるでしょうし、で今はですね、インターネットっていう強力な武器があって、それでもう100万人どころかそれ以上のこう福音が伝えられるようになったんですけども、またマーリーさんの場合はですね、こう出版物を通してですね、福音を伝えていかれたんですね。で一番最初はその少年の頃から、とにかく人にこう福音を伝えたいっていう、もう説教したいっていうのがすごくあって、いろんな刑務所に伝えに行ったり、いろんなことをされてたそうです。そして路上にも行って福音を伝えたりしてたそうです。でその時は聞いてる、そこを通り過ぎる人たちから、もうあまりにもですね、その説教が下手でというか、あまりにもちょっと良くなくてっていうか、あまりにもこう聞く人にとってはそうじゃなかったんですね。であなたはもう説教者にはなれないよって何度もですね、大学の教授からも何度も言われ続けたそうです。そしてそれでもずとにかくやりたいという思いがあって、ずっと続けたそうです。そして物を書くのが好きで、いつもその福音をですね、多くの人に伝えたいがためにこういろいろ書いてたそうですけど、その書いたものは非常にですね、ひどいものだったそうです、その当時は。であ
なたは物を書くのがもう本当に好きなんですねっては言われても、物を書くのが すごく賜物ですねとか言われたことはないそうです。で、そういう状態だったそうですけども、ずっと書き続けたそうです。そしてその若い頃はそうだったんですけども、それでもですね、こう伝えたいという思いがあって、それでもですね、神様にすがり続けたそうです。で、マーリーさんが一番伝えたいということは、もちろん100万人にですね、福音を伝えることなんですけども、それ以上にですね、神様に助けてくださいってお願いすることですっていうことを言われてました。で、それは実際には祈ることになるわけなんですけど、もうお願いするからにはもう真剣に、そして心からお願いしなければなりませんっていうことを言っておられました。で、イエス様でさえこの地上におられた時に、本当に血がにじむようなこの汗をですね、垂らしながらこうお祈りされたわけです。で、マリーさんもなんとか福音を書きたい、そして説教したい、そういう思いでですね、ずっとやり続けられたそうです。で、いつもですね、君にはそれはできないとかですね、何度も何度もそれを言われ続けたそうですけど、やり続けて、そしてですね、全世界にこう福音を伝えるのも、海外宣教は飛行機に乗ってですね、当時はパウロの時代は船に乗って福音を伝えたわけなんですけど、今はもう本当に飛行機に乗っていろんな交通機関があって、行くわけなんですけども、もちろんそれを使ってですね、どんどんこう行っていただきたいんですけども、そのマーリンさんの場合は物を書くことで書くことだったそうですけども、そのやり続けた結果ですね、その本当に能力もない、そして貧しい少年がですね、やり続けた結果がですね、その出版物が60カ国でですね、翻訳されて、そして1900万冊にのこう出版をするようになって、そしてそれが世界中にですね、出版されて、で、読まれています。で、私たちも同じ方法とは限らないと思うんですけども、インターネットはもちろん使いながら、そして賛美隊として、こう出て外にですね、出て行って行きながら、またこのいろんな一人一人こう、役割が違うと思うんですけども、今本当に非常にお粗末だったり力がなかったりしても、最後までですね、やり続けていただきたいと思います。で、その時に神様は本当に力をですね、上から与えてくださいます。で、マリーさんが一番伝えたいことは、100万人をイエス様のもとに導く、そのためにはとにかく神様に助けてくださいとお祈りすることですということを言っています。で、祈りが土台にあるときに人々に福音が入っていきます。で、この、弟子たちもですね、この後聖霊のバプテスマを受けるわけなんですけども、何度も何度もですね、迫害されながらでも、それでもまた祈ってですね、進んで福音を伝えています。で、イエス様はここに、18節を、見ていただきたいと思うんですけど、私は天においても地においても一切の権威が与えられていますとあります。で、イエスキリストの皆に、もうこの、トランプさんがですね、日本に来るって言われてたんですけども、もう大統領やですね、首相よりも、その名前よりもはるかに高い権威を持っておられます。で、そのキリストの権威を持って、私たちをですね、この出て行きなさいって言ってですね、そのキリストの名の権威によってですね、私たちは使わされていきます。職場にだったり、ある人は学校だったり、 で何とかして伝えたいってですね、昨日この前もですね、賛美礼拝の時にですね説教をして、くださいましたけども、本当に学校の友人たちに本当伝えたいっていう、それがですねこうひしひしと伝わってくるこうメッセージだったんですけども、本当にそれぞれですね置かれている現場でですね、何とかして伝えたいと思っておられると思います。で その気持ちがあればですね、祈っていくときに神様がそれを非常に大きく広げていかれます。で、そして、それへあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。でここはですね、イエス、ガリラヤで弟子たちに宣教を命令されましたけどもですね、イエス様もガリラヤからですね福音を伝え宣教を開始しておられます。でそのガリラヤで、天の御国は近づきました、悔い改めて、天の御国を信じなさいということを言われてるんですけども、それはイザヤ書でですね予言されていたその予言の成就なわけなんですね。でというのはイザヤ書でも9章にあるんですけども、イザヤ書の9章の一節を見ていただきたいと思うんですけども、9章の一節で、一節の中間からですね、異邦人のガリラヤは光栄を受けた、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと飛んでですね、そしてその一人の緑子がということで、キリストのことがですねその後書かれています。でその名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるということで、ガリラヤからですねその、この福音が伝えられて、そして死の影に住んでいた者たちの上に光がこの輝くということをですね語られていたんですけど、それがそのマタイの福音書のですね4章の12節でこう成就しているわけです。でイエス様はバプテスマのヨハネが捕らえられた時にガリラヤへ立ち退かれて、そしてガリラヤに住むようになられたんですけど、そこから宣教を開始されました。で今日はですねそのイスラエルでこの65名の人たちがガリラヤのですねアルベル山に登って、大宣教命令が語られたところに登ってですね、そして礼拝するわけなんですけども、そこで本当に神様からですね弟子たちは宣教のこの、使命を受けてですね、そこから出発していきます。で私たちも同じようにですね、同じこうチームと同じ体なんですね、身体の一部分です。で私たちもこのガリラヤからですね、出発して福音をですね伝えて、行っていただきたいと思います。でそして皆さんですねそれぞれ海外に行くだけが宣教ではないっていうことを先週語られました。もちろん世界中に出ていくのと同時に隣のおばさんも、そして私は自分の身近にですね近くにいる方が半身不随でですね、そして一人暮らしでいるおじさんがいらっしゃるんですね。で本当にこの方に福音を伝えたいっていうことはすごく思うんですけども、本当にこう職場だったり本当にその身近な人に福音をですね伝えていただきたいと思います。で祈りのノートっていうことをですねパウロ牧師が語っておられましたけども、 確かに祈りのノートで確実に名を挙げてこう祈っていくときにその職場が変わっていきます。そしてその一人一人ですね、その祈っている方々がですねどんどん変化していくのを見ていくと思います。で、まあ以前も私はここでですね語ったと思うんですけども、その祈りのノートをつけてですね、その会社の人たちの名前を全部挙げてですね、毎朝毎朝電車に乗っている間ですねずっとこう挙げて祈っていたんですね。で、そして最後退職するときにはその200人ぐらいいたんですけど、その方々にですね本当にこう福音を伝えることができたんですね。で、それはもう本当にもうただこう恵みだったと思うんですけども、そのとにかくその会社の人たちの名前をですね、その、支社長とかですね、その上司から、そして壱岐対馬後藤とかですね、支部があるんですけど、その支部のにいるその、職員さんとかの名前もですねこう全部挙げて祈っていた時があったんですね。それをその会社に勤めてる間ずっと祈り続けて、そして退職するときにそれを、全部トラクトをですね皆さんに配ったんですけども、本当にそれがはっきりとしっかりと入っ未だにですね入っているのを未だにですねこう出会ったときに思います。で、まだ救いというのは一人ぐらいしか救われてなかったんですけども、本当にですね職場が絶対変わっていくんですね。どんなに神道的な仏教的ないろんなこう多宗教のこの縛りを受けている職場だったりしても、祈っていく限りですねはっきり変化が起きて、そして福音が入っていきます。で、皆さんがその使わされている職場で、また会社で、学校でですね、その友達の名前を挙げて祈っていただきたいなと思います。で、ここでマルコの福音書でも語られたんですけども、このマタイの28章でも最後にイエス様が、遺言として、最も重要なこととして語られたことを覚えていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父様、この時を感謝します。あなたが私たちにこの福音宣教を、語っておられることをありがとうございます。一人を、用いて、100万人の方々を救っていかれることを信じてありがとうございます。今は小さくとも、その終わりは甚だ大きくなっていくことを信じてありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではちょっと早いですけども、これで祝祷をしていきたいと思います。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえまでもありますように。アーメン。これまで礼拝を導いてくださったイエス様に感謝したいと思います。